配信を見ていらっしゃる方には大変失礼いたしました。先ほどトラブルが解決いたしまして、オルガン賛美の途中からピアノ賛美の途中から聞こえるようになったと思います。さて、今日は「ルカの福音書」の第一章から「主は覚えておられる」という、テーマで御言葉を取り継がせていただきます。イエス様が誕生される前の出来事です。ルカの福音書の一章の54節と55節を拝読してお祈りいたします。ルカの福音書一章54節55節。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。語られた通り、いつまでも忘れずに、この言葉を心に留めて見ていきたいと思います。天の父様、今朝敬愛する方々とともにあなたのお言葉を拝します。イエス様が来られた恵みをもう一度思い起こして、救いの素晴らしさを、神様のご計画の素晴らしさを私たちが心に刻むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました箇所は、遡ると46節のマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を称えますとあります、有名な、マリアの賛歌の、終わりの部分です。キリストの、誕生の、細かな経緯についてルカは、よく調べて、記しています。エルサレムにいました、祭司ザカリアに御使いが現れて、この老夫婦に子供が与えられ、救い主の前触れとなる預言者となることが告げられました。ザカリアはこの言葉を信じなかったために、子供が生まれるまで話せなくなりました。しかし、主は告げた通りに、高齢の妻エリサベツに子供を宿させます。それから半年後のことです。御使いは同じようにガリラヤの乙女マリアに現れ、彼女が救い主の母とされることを告げました。彼女はイーナ付けのヨセフとはまだ一緒になっていないのに、どうしてこのようなことが実現するかわかりませんでした。それで問いかけると、御使いはマリアに答えました。一章の35節から37節をお読みいたします。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、 糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。こう告げられて、マリアは主の告げられた言葉を信じて一切を委ねました。38節、マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていったとある通りです。このことを知らされて、マリアは親類のエリサベツを訪ねます。マリアを迎えたエリサベツは、彼女にこう言います。聖書には大声で叫んだと記されています。42節から読ませていただきます。そして大声で叫んだ、あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。このように祝福をご聖霊に導かれて語りました。あなたも胎の身の赤ちゃんも祝福されてます。私の神様の母が私のところに来られるとは、このようにマリアが神の子、神である救い主を宿していることを彼女は宣言しました。御使いが告げられたことを彼女も知らされていたわけです。またエリサベツの胎にいた子供もこれを知って喜んだと彼女は証ししました。この子は胎内にいる時から聖霊に満たされていたのです。一章の15節に遡っていますとこうあります。15節の言葉を読みします。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、またまだ母の胎にいる時から聖霊に満たされとある通りです。こうしてエリサベツは45節にある通り、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと宣言いたしました。こうして先ほど触れましたように賛美の歌をマリアは歌ったのです。この46節から55節まで、そして半年後に ザカリアの息子ヨハネ、エリサベスが産みますけども、このヨハネが誕生した時に話せるようになったザカリアが歌った賛歌も記されています。67節以降ですね。この、ザカリアの賛歌にもキリストの救いが、神様があらかじめ約束されたご計画の実現であることを証ししています。聖書が告げる奇跡は、思いがけないことが起こったことが一番大切なのではありません。そのような奇跡はいろんなところで私たちは体験するかもしれませんけども、聖書の言う奇跡は印、証拠なのです。神様がなさったことである、神様が計画されたことである、神様が約束を果たされたという証拠として、不思議な御業をなさったことが聖書の告げる印であり、奇跡、証拠なのです。神様は、予告なしに不思議なことをされることもありますけども、この私たちの信じる救いに関しては、あらかじめ計画し、あらかじめ予告し、約束された上でなされるのです。イエス様の誕生から生涯にわたり、そして地上の生涯の最後に起こります十字架と葬りと復活は、この方が確かに神様が私たちに与えられた救い主であることの証拠として人々の目に留まり、そして信じられたのです。このキリストの誕生について、マリアが証ししたこと、その意味するところは、改めて55節に目を留めてください。イスラエルの先祖たちに語られた通り、そしてその語られたのはアブラハムとその子孫に対してですが、このイスラエルの祖たちを神様が特別に顧みて、あなたの子孫によってすべての人が神様の祝福を受けるようになる、このはるか2000年前に聖書に記され、そして遡ればキリストの誕生の2000年以上も前に告げられた約束を、ずっと神様は忘れることなく果たしてくださった。これがキリストの誕生の出来事の意味なのです。私たちはここからまず覚えましょう。神様は憐れみの約束を成就されたということです。マリアは次のように賛美いたしました。 日を与えました。我が私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えますと、46節47節にあります。神様は素晴らしいお方ですと賛美するのはなぜか、48節この癒やしい足ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。自分を救い主の母と選び、神の御子救い主を宿らせてくださった、それは計り知れない祝福です。神様が私に大きなことをしてくださった、こうして神様が恵んでくださったことをマリアは感謝しつつ賛美しました。しかしそれは彼女だけのためではありませんでした。神様はイスラエルの父祖たち、アブラハムとその子孫たちを祝してくださり、あなたの子孫によってすべての人々が祝福となる、あなたは祝福されると、そう言われました。こうしてマリアも神様の特別な顧みと祝福をいただきました。取りに足りないガリラヤの乙女であったのにです。しかしそこにとどまりません。50節以降どう彼女は歌っているでしょうか。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たずに追い返されました。神様の憐れみ、憐れみとはかわいそうと思って同情することだけではありません。それは私たちでもある程度できます。でもかわいそうで慰められて、でも私にはどうすることもできませんということが、できることはしますけども、私たちができる同情の限界かと思うんですけども、神様の憐れみは違います。かわいそうですね、私もつらいです、でも私にはどうすることもできません、残念ですがと神様はおっしゃらないんです。神様が憐れむと、神様はその憐れみをかけた方に祝福を与え、救いを与え、回復を与えます。神様の憐れみ、それは損なわれている苦しんでいる人に対して同情するだけでなく、本来の幸いな姿に、また心に、立場に回復するという熱心な働きが伴っているんです。その憐れみはマリアだけでなく、またイスラエルの父祖だけでなく、主を恐れるすべての人に望むのです。全世界の全時代の人に及ぶために、救い主はマリアの胎に宿り、 そして誕生し、そして十字架の救いを成し遂げられるのです。この力強い技はこれはいいですね。でも高ぶるものを追い散らし、高い権力のものを引き下ろし、飢えたものを満ち足らせ、富むものを追い返し、これは何を意味しているかと言いますと、地上に非道が満ちていて、そして強いものが弱いものを虐げ、富むものが私腹を肥やし、こうして弱い方、貧しい方、よるべのない方が苦しんでいたまま、ますます貧富の差が激しくなる、そういう状況が正されて、本当に正しいものが高い位と富を与えられ、そしていただいた権威や富や力をすべての人の幸せのために用いる、この平和を回復する働きを表しています。そのように神様は神の民を裁きましたし、そして今や全世界にこの神様の憐れみが、そして祝福が広がろうとしていたと彼女は歌ったのです。そのためにイスラエルの民は大変ひどい神様に対する仕打ちをしてしまいまして、様々な苦しみを得なければなりませんでした。しかしイスラエルの祖先アブラハムに与えられたこの約束を果たすために、決して滅ぼすことはせず、救い主の命脈を保っていかれたんです。あなたの子孫にと言われた約束を果たすためです。マタイの福音書の冒頭に聖書を読む難関であります系図がつらつら書かれていますけども、それはアブラハムからずっと、そして救い主が永遠の王座に立つと約束をいただきましたダビデにつながり、そしてイスラエルがどうしようもなく不信仰になってバビロンニアに捕囚になった、捕虜にされていった経緯があり、それでも神様はイスラエルの民を解放して約束の地に戻すことをされ、ダビデの子孫はもう王様ではなくなりましたけれども、しかし子孫は耐えることなく、そしてヨセフとマリアに至ります。こうしてアブラハムにあなたの一人の子孫によって全ての国民は祝福を受ける、その祝福の源となる救い主が誕生するのです。ガラテヤ人への手紙新約聖書の第370、 ページですね、378ページのガラテヤ人の手紙の3章16節をお読みいたします。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。こうしてアブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに約束を成し遂げてくださいました。約2000数百年にわたる約束が果たされた。だからこそこの方が救い主だと聖書は私たちに証拠を示しているんです。ですから人たちははっきりとこう明かしました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。もし優れた人間が世界を救うことができるならば、そうしなくても良いでしょう。しかし人は全て罪の支配の中にあって罪を克服できません。どんなに知恵や力が増しても堕落して、先ほどそして強いものはより強く、富むものはより富むという時代になり、そして多くの人が苦しむ。富んだ者も強い者もその力に溺れて堕落してしまう、そういう世界に陥ってしまいます。しかし救い主は違います。真の平和と希望と慰めに満ちた世界を作ってくださります。私たち一人一人にこの幸いな救いを与え、それを広げることによってです。このようにマリアの参加はアブラハムの子孫への約束を果たしてくださったことを証ししています。さてザカリアの参加はこう証ししています。ルカの福音書の一章に戻っていただけますか。67節から69節を読みいたします。ルカ一章67節から69節。さて父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。褒むべきかな、イスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。ダビデは先ほども申しましたように彼の子孫が永遠に確かな王座につくと、そう約束をいただきました。そしてその予言、その約束の言葉は預言者たちに引き継がれていきました。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマネルと呼ぶと、このキリストの有名な預言について、そのことが記されている前の箇所では預言者イザヤがこう語っています。イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、 主は自らあなた方に一つの印を与えられると。ダビデの子孫に一つの証拠を与えられる、そう約束されていました。またイザヤ書の9章の有名な救い主の予言がございます。ちょっと開いていただけますか。旧約聖書の1181ページイザヤ書9章の6節7節一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。この7節の2行目、ダビデの王座についてとある通りです。ルカ伝に戻っていただけますか。1章の71節この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。敵、それは、聖書では悪魔という、ことを意味しています。サタンと言いますが、サタンってこれ敵という意味なんです。私たちを神様の祝福から引き離し、自分は神様に裁かれることは逃れられないけれども、一人でも多くの神様が愛してやまない人類を自分の巻き添えにして滅ぼすことが悪魔の計画です。そのために人類を誘惑し、罪を犯させ、罪と死の支配下に置きました。私たちが平和を願っても、それを成し遂げられない、気づけないのは罪と死の支配にあるからです。しかし神の御子は悪魔の仕業を打ち壊すために来られました。ルカの福音書、さらに、見ていただけますか。72節以降です。72節は憐れみと神様の真実を言ってますね。73節も約束を果たされたことが記されています。74節75節が救いの内容を説明しています。お読みいたします。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく神に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しくと。罪と死がサタンの武器です。それを打ち壊して敵の手、罪と死の支配から救い出してくださいます。 イエス様が十字架にかかられたのは私たちの罪の許しです。そしてイエス様が約束の通りに3日目に死者の中から蘇られたのは私たちを死から救い出すためです。こうして私たちを許し、神の前に正しいものと受け入れさせ、そして永遠の命を与えて罪と死から解放してくださいます。こうして神の前に恐れなく進み出て、そして神様に喜ばれる歩みを、神様に役立つ歩みをできるようになり、そして神と人に喜ばれる人生を全うでき、そして天国に迎え入れられます。これがキリストの救いです。そして78節79節も見ていただけますか。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明け物の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。憐れみによって闇を照らし、平和に導く光を与える。救い主が与えられたことは神の憐れみであることをザカリアは明かししました。憐れみとは先ほど申し上げましたように、同情だけでなく本来の幸いを回復するために立ち上がって回復を成し遂げることだと伝えた通りです。この憐れみによって夜明けの光が神のもとから来る。罪の支配する暗闇、死の影に住んでいたものを照らす。そう告げています。光は目を開きと言いますか、見えるようにし、進む方向を示し、温めて命を育みます。イエス様はまさに光でした。ヨハネ伝の一章にこういう言葉があります。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。このすべての人を照らす誠の光である救い主が私たちを平和へと導きます。聖書の言う平和とは単に争いがないことだけでなく、すべてのものが良かったと言える状態です。神様御子にかなってです。これはただ私たちが信じて恵みを受け入れることによってもたらされます。血筋によらず、また人間の望みによらず、意思によって努力することにもよらず、ただ神様によって新しく生まれて神の子供とされます。覚えましょう。神様はこの数千年かけて本物であることを証明された約束を必ず果たしてくださいます。恵みをいただくというのはおこがましかったりもったいないと思うかもしれません。もう人生長く歩んでこられて今更と思われるかもしれません。しかし信じるならば 誰でもこの憐れみをいただき、救いをいただくのです。そして信じた者は信じ続けて希望と確信のうちを歩むのです。ルカの福音書の一章の45節を読みいたします。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。このことはマリアだけに当てはまりません。信じるすべての人に当てはまります。神様こそ、イエス・キリストこそ信じるに値方はいません。決して私たちを見捨てることがありません。どんな困難からも解決を与え、そして勝利させてくださいます。そして決して失望させられません。このクリスマスの時に、主の語られたことが必ず実現すると信じたものとなりましょう。すでに信じられた姉妹方もこの信仰を新たにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか主が語られた真実の約束を私たちもさらに深く必ずなると信じるものとしてください。お祈りの中ですけど、短くお招きいたします。私は今の困難の中でイエス様を信じたつもりでいましたけども、大丈夫だろうかと不安を抱えたり、信じるだけで大丈夫だろうかと迷ったりしました。しかし主を信じること、信頼することが一番大切であり、間違いないことを今日改めて知りました。私は信仰から信仰に歩んでいきます。そう決心する姉妹方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。信仰から信仰に歩みますよ。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。多くの手を見ました。下ろしてください。まだイエス様を信じておられなかった、おられない方がいらっしゃったら今日改めて伺います。私はキリスト教は素晴らしいと思っていましたけども、私が信じてクリスチャンになることは難しいと思っていました。しかしただ神様の憐れみを受け入れて信じるだけでよいということを今日知りましたので、私は今日イエス・キリストを私を救ってくださる救い主と信じます。そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。天の父様、どうかさらに、どうか私たちが救いの信仰のうちを歩めるように、また引き続き救いの導きがありますようにお願いいたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。